これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は、先生、
看護師って一体どんな仕事をする専門職？自らの体験を通してというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域保健学分野の工藤聖子先生です。
はい、こんばんは、工藤聖子です。
今週のアシスタントは相馬愛さんです。
はい、皆さんこんばんは、相馬愛です。
先生、今日は看護師のお仕事ということで、お話を伺うわけなんですが、どうも我々男性、年がいった男性というとですね、看護師っていうのはどうもこう馴染みがなくて、どっちかというと看護婦さんっていう言葉をすぐ思い出すんですが、先生方としてはどうなんですか。やっぱり看護婦さんっていうのが親しみやすい方ですか。
そうですね、やはり私も看護師って呼ばれるよりは看護婦の方が親しみやすいっていうか、うん、もうそれで慣れちゃってるけども、この頃は切り替えてなるべく看護師って言うようにしてますけれども、
ね、患者さんとしては呼びかけるときにどうも看護師さんっていうよりは看護婦さん、看護婦さんってこうね、呼んだ方がなんか呼びやすいような気もするんですけどね。
現実そうですよ。
そういう患者さん多いですか。
ええ、
でその看護師さんのお仕事ですけれども、まあ、我々としては表面のお仕事、患者さんを面倒見てくださるっていうのが大きい感じがするんですけども、実際にはどういうお仕事をされてるんでしょう。
うん、そうですね、看護師といえば、まあ、看護婦ですよね。看護師といえばそのナイチンゲールを皆さんまずイメージされると思うんです。はい、うん、それでそのナイチンゲールが、まあ、おっしゃるには看護師っていうのはそのお風呂に入れない人の体を拭いたりですね、あとそれからご飯食べれない人にそのご飯を食べさせたりとか、そういう仕事、あとそれから結局どこか悪いとその窓に歩いていくこともできなかったりするので、うん、空気を入れ替えたり、あとそれから身の回りの環境をこう整えたりっていう、うん、その他にあとはその皆さん嫌なその注射をする人、はい、あとそれから検査のため の専門用語では採血って言いますけど、うん、血を取る人、うん、あとそれからなんか嫌な処置をするときは抑える人とか、そういうようなね、うん、仕事をですね、分かりやすく言うと、う
ん
う
んですね、イメージ的にはそのナースキャップをかぶった看護師さんが、うん、例えばのゴムバンドで、
はい、
なんていうの、止血帯っていうんでしたっけ。
あ、止血帯、
うん、
苦血帯、
うん、でそれで静脈にプツッとこう、うん、注射針を刺すシーンがですね、非常にこう鮮明に思い出されるんですけども、やはりあれも上手な方だとほとんど痛くないっていう気がしますよね。
う
ん、
そうです、
うん、あれはやっぱりそのなんていうか回数がいくと、
やっぱ回数も確かにそうですけども、やはりその血管がどういうふうに走ってて、解剖学ですよね、解剖学、解剖の中、解剖学っていうか血管の走行、血管の通っているそのどこでもその痛くないところ、神経の少ないところっていうのがあるんですよ。だからただやみくもに血管があるから針を刺してそういうこと、血を取ったり注射をするのではなくって、やはり痛くないところがあるんですよ、神経の少ないところ、
はい、
うん、
なるほど、そういうところに刺さると、うん、今日なんとか痛くないやとかっていうことになるわけですね。
そうです、
うん、ちょっとあれですね、そういうことが毎回だと嬉しいですけどね、
うん、
ちょっと、まあ、話は脇道にそれました、そうやって看護師さんっていうのはその、まあ、例えばちっちゃいお子さんが先生に見てもらうときに嫌がるのをなだめたり っていうのもありますし、うん、あのお年寄りの方が、うん、あの実際に歩けない状態なのを手伝って、
うん、
あの診療してもらったりあるいは治療してもらったりっていうのもあるわけですね、
はい、そうです、
うん、実際にはそのそういう場面ではですねどういうことが一番多いんですか。
どういうこと、やっぱりそこ患者さんっていう言葉は私あんまり好きじゃないんですけれども、うん、その病気をして入院してる人とかのそばにやっぱり一番身近にいるっていうか、
うん、
いる人ですよね、うん、それが看護師さんだと思うんです、
うんうん、
だから一人で 歩けないっていうか手を添えたり、ただこの手を添えるのも、うん、がっちり手を添えすぎると看護師が壁になることがあるんですよ。
壁になる、
うん、あのご自分で立ってみるとあの分かるかと思うんですけれども、うん、壁に立ってあの壁側の逆の足を上げようとしても上がりません、
うん、
ということは、うん、あの患者さんですよね、患者さんのそのサポートをするときに歩くサポートをするときに、うん、人っていうのはやっぱり揺れてこう歩いてるんですね。だからがっちり押さえすぎると、うん、むしろ歩くのを妨げるっていうことになるんですよ。だからこう本当に支えっていうか、うん、患者さんの持ってる力の支え
ギリギリのところ、
そうそうそう、そこの心合いを、うん、こうなんていうんですか、あの判断していくというか掴んでいくっていうか、
それってあれですよね、患者さん、まあ、先生患者さんって言葉は嫌いだとおっしゃいましたが、うんうん、まあ、とりあえずは患者さんということで、うん、患者さん一人一人違うんじゃないですか。
そうです、う
ん、大きい人小さい人、
そうそうそうそうそう、
ね、
だから多分そのあたりを私はちょっと整形外科の方にはね、あの勤務したことないので、まあ学生を連れていく程度しかわからないけれども、その辺やっぱりその経験と知識と技術と経験とですよね、
うん、
その辺でその患者さんに聞くんですよ、
うん、
やっぱり確認確認していいですか、この辺りでとかって、うん、ちゃんとどうですか、歩けますか、ここでいいですか、
うん、
ここそういうふうにこう確認して、あのその加減をこう覚えていくっていうか、
うん、
うん、
ということはその看護師さんたちはそのなんていうか患者さんと、まあ、言葉を交わすのももちろん対話ですけど、
うん、
体で会話してるような、
そうですね、
感じですかね。
だからこの確認っていうのは今体でかあの会話っておっしゃいましたけども、あのコミュニケーションっていうのは言葉でコミュニケーションを取るのと、うん、あとはその言葉じゃない非言語的なコミュニケーションっていうのがあって、うん、いずれにしてもやはり確認っていうのが大事なんですよ。確認をしないで思い込みであの進めていくと、うん、どこかですれ違いが起きて、良くない結果を生む、
うん
うん、
なるほど。で先生、あの最近はですね、その、例えば患者さんにしてもその高齢の方が多くなってると思うんですけど、その高齢の方っていうのはその病院で看護師さんに、まあ、あのお世話してもらうケースと、それから自宅でその介護士さんにケアしてもらうケースとあると思うんですけど、
うん、
ここら辺のその領域の区分といいますか、どういうふうになってるんでしょう。
そうですね、その人にもよるとは思うんですけれども、あの看護師はあの、まあ、こういうふうに言うとちょっと介護福祉士の方はあのちょっと嫌になるかもしれないんですけれども、やはり知識と、やっぱり知識も深い、ちょっとは深く習ってると思うんですよ、
うんうん、
で技術なんかも根拠をこう抑えながら、こうすればこうなるからっていうふうにこう論理立てて、あのこう習って、それをこう結びつけて、だからその判断ができるっていうか、いろいろな情報を集めて判断をして、この人にはこの方法がよりいいという、こう判断ができるってあたりがちょっと介護士さんとは違うのかもしれません、うん、ヘルパーさんとか、
うん、あの要はその看護師さんというのは医療職って言いますか、 メディカルスタッフっていうんでしたっけか、そ なんかこういろいろと言葉はあるんでしょうけども、そこら辺はやはり看護師っていうのはその医療の側の専門職と、まあ、もちろんあの先生のテーマもどんな仕事をする専門職っていうふうに書いていますんで、専門職だろうなと思うんですけど、そこら辺はどうなんですか。メディカルスタッフっていうことですか。
本当 昔はあのパラメディカルっていう言葉を使ったんですよね。それはパラっていうのはやっぱり医師の下で看護師なり理学療法士なり産業療法士なりあと言語療法士とか、うん、あとはソーシャルワーカーとかがこう働いてるっていう感じだけども、今はコメディカルって言ってちょっと前はコテンメディカルだったんですね、
はい、
だけども今はもはやもうあの
も
コメディカルっていうなコメディカルスタッフっていうのでみんな同じこう目線で、
うん、
あのそれこそ患者さんですよね、うんうん、患者さんをサポートするっていう、うん、それぞれがやっぱり医師の持ってる線もナースの持ってる線もあと理学療法士の持ってる線もいろんな職種だから介護福祉士のまた得意なやっぱりそのいろんな着替えとかね、うん、そういうのはもしかすると看護師よりもうまいかもしれないですけれども、うんうん、この患者さんは看護師が質交換をした方がいいとかっていう、うん、やっぱりその判断判断ができるっていう点では、まあ、その同じ介護結果的にはその着替えるっていう一つの、行為でも、うん、そのこの人は誰がしてもいいけどもこの人はこの看護師でなきゃダメっていう判断ができるっていう点でちょっと違うのかしらって、うんうん、
そういうその同じ着替えでも例えば訓練として着替えをする場合はその療法士さんが今度は関与してくるという形になるわけですね、
うんうんうんまあ、だから介護士さんでもすごくうまく着替えできる人もいるとは思うんですよね、うん
うんただ
うん、そのうまくできるため の,、うん、あの例えば、悪い方からあの、ね、いい方から脱がせて、うん、悪い方からあの着てるとかっていう、うん、そのコツもやっぱり関節 の, その稼働する範囲とか、うん、そういうのはやっぱ介護士さんよりも少しはあるのかしら、うん、でも長けてる人もいますよ介護士さんでもね、
うんうん、あとその先生さっきケアっていう言葉をちょっと出てきちゃったんですけど、
うん、
ケアっていうのはその看護と看護でない部分っていうのはやっぱり違うもんなんですか。
同じだと思いますよ。ケアっていうのはあの星の数ほど定義があるって言われてるんですけれども、はい、あの具体的に言うとその体を拭くという行為あと死寝巻きを取り替えるという行為、うん、その行為のことをあの指すという人が多いんじゃないかなと思うんですよ、
うん
うん、
そうするとその、行為としてのケアというものがあって、
うん、
それで看護は成り立ってるということなんでしょうか。
そうじゃないですね、うん、その行為ケアを支えるそのケアリングって今言葉あるんですけども、
うん、
この中にはその心が含まれる。だからケアをする手に心が込められるっていうケアリングって言うんですけど、うん、
手に心が、
うん、だからケアとケアリングを一応分けて定義はしてるけどもこのケアとケアリングは話すことができない、
うん
うん、鎖と同じようにつながってるっていうか、
うん
ケアリングケアと恋をするときにやっぱ心を込めて体を拭く、
うん、
心を込めて関節曲がらないところをね、
うん、
あまり無理して曲げると痛いから痛いだろうなってこう心、うん、心だけではないですけどね、うん、技術も伴うんだけれども、うんうん、
両方ないまぜになって、
うん、そうそうそうそう
例えばあの痛いところをさせてあげるにしても心を込めてさせてあげるというような形ですかね、
うんうん、なんか分かりにくいかもしれないんですけれどもあの健康の定義っていうのもあるんですよね、はい、WHO の世界保健機構の健康の定義ってあるんですけども、はい、前はその心理的に身体的に社会的に安寧な状態とかっていう風だったんですよ、うん、ところがその2000何年だかちょっと正確に分からないけども世界の保健機構の方で話し合われて、はいその霊的っていう
霊的、
うん、スピリチュアルっていう言葉が加わったんですよ、
うんうん、
だからその言葉には表すことのできない、うん、その霊的な、
うん、
なんて言うんでしょうね超越したとか、
うん
うんうん、やはりその 1+1 は2っていう風な、
うん、
数学とか物理とかでは説明できないそういうものがそのケアリングの中にこう
目に見えない計算できないものが、
うん、
実は患者さんの、
うん、
あの病気と戦う場合に必要な
ことが
多いと、
うん、患者さんがそれを一番察知すると思う。
ああ苦しんでる時には、
う 心が一番敏感で、アンテナがいっぱい伸びてて、
あの主治医の先生や看護師さんのちょっとした気遣い心遣いで患者さんは楽になることもある、
う
ん
う
ん、
そうそうそうだと思います、
うん、でも実際患者さんも楽になるとこう気持ちが和んで看護師さんとこう交わす言葉も出てくるんじゃないですかね。
そうそうですよね、うんうん、だからまあ極端な話、あの新人の看護師でも、うん、その心を込めて下手な体を拭くというね行為をしても、うん、その心がこう上回ってれば患者さんはあなたまだ体拭くの下手だけども気持ちよかったよっていう、うん、そういうこうありがとうの言葉がね、
なるほどね、
心を、うんうん、送ってくれるっていう、
下手で、うん、あの痛かったけども、うん、でも看護師さんは一生懸命やってる、うん、気持ちが伝わってく
る、伝わってきたよっていうのをこう素直にこう話してくれる患者さんもいますよね、
うんうん、そうするとやっぱり看護師さんとしても新人看護師さんも嬉しいわけです
ね、うん、そうそうそうそう、でその新人看護師さんはあーって下手だけども嬉しかった気持ちよかったって言ってくれたっていうと、じゃあその下手だが取れるようにもうちょっと練習しなきゃ、
うん、
もうちょっと上手くならなきゃって、よし明日も頑張るぞっていう、うん、こう希望が持てるようにこう、うん、
ですね、うん、でさらにあの違う患者さんのところにも笑顔を持っていくというような、うん、いい意味の連鎖が生まれますもんね。そうそうそうそう、
だから連鎖ね、
うん、
鎖、
うん、あそれでケアリング、うん、ということなんですね、うんうん、
私よくケアリングってケアのリングだ、ケアの輪だってね、うん、鎖だって、うん、
つながっていくわけですね。
そうそうそう、医師と患者さんのをつなぐ輪が私たち看護師だってこうよく冗談で言うんですけれどもね、うんうん、
大事なことですよね、
うん、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域保健学分野の工藤聖子先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
そのケアとケアリングっていうお話を伺ったんですけれども、どちらかというとその患者の側からするとですね、いい看護婦さんっていうか、まあ、あの話しやすい看護婦さんにあたるとすごいこう入院生活があの楽っていうか楽しくなりますよね。そこら辺はやはりそのなんていうかな、患者さんとのコミュニケーションもケアリングの中に入ってるわけなんですか。
そうですね、あのコミュニケーションの基本が、
うん、
あのやっぱりこのケアリングだと言われてるんですよ、
はい、
で先ほどもちょっとあのお話ししたかと思うんですけども、このケアリングの中にその確認とか、
うんうん、
あとそれからその共感的とかね、そういうなんていうの主要な部分が入ってくるんですよね、
うんうんうん、となるとやはりその看護師さんにとってもですね、
うん、
患者さんといかにコミュニケーションを取るかっていうのはその後の看護ケアにものすごいこう影響を与えるんじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、だからこのコミュニケーションっていうのはあの今までの先入観をこう捨てて、あの患者さんこうだったからこの人もこうだろうじゃなくって、
うんうん、
そういう先入観を捨てて確認していくんです。あ、なんか似たようなことを言ってるけども、あなたはこうですかって、今何をあのこういうことを話したかったんですかって確認して、それで、あ、そうでしたかとか、あ、そうじゃなくてこうだったんですねっていうふうにして確認して、うん、一人一人、人間って誰一人同じ人いないので、
はい、
で確認しっていうのがとてもコミュニケーションのやっぱりこのスキルっていうか、
うんうん、
技術の中にこの確認を逃してはもう基本中の基本っていうようなことだと思うんですよ。
例えばですね、あの、うん、大部屋ありますよね、
うんうん、
あの4人とか6人とか、
うん、
そこに、まあ、看護師さんが例えば1人なり2人なりいて、
うん、
そのそれぞれの患者さんに声かけて回りますよね、
うんうんうん、
その時もやはりその患者さんごとに掛け具合が多少違うっていうのはあると思うんですけれども、うん、そこら辺は患者さん見てやるんですか、はい、
そうですね、うん、あと例えば今ある今一つのこう部屋をイメージしますよね、で私学生連れて行きますから、
はい、
その廊下側に学生の受け持ちの患者さんがいて、
うん、
あ、おはようございますって言って、あの今日からお世話になります学生です、よろしくってこう言うじゃないですか、
うん、
そうすれば4人のうちのこう1人が背中向けてたりするんですよ。
お、
普通は あのみんなこう学生来た学生来たってこうみんな言うんだけどもそれ普通なんですけども、うん、前にねやはり一度ありましたね、一人は背中向けてじーっとしてるんですよ、学生と関係ないけども私はまず一看護師でもあるわけだから、学生にそこに案内して背中向けてる人気になりますよね、それで、でも話しかけてほしくないって背中が言ってるのよ、あ私から
背中が語ってる
背中、あの学生来るのなんか煩わしいなとも語ってるようにも見受けられたけども、でもこれは私の推測ですよね、
はい、
それで即今度ナースステーションっていうかに戻ってちょっと名護室の誰さんなんですけれども、あの学生連れてってちょっと全体にこう挨拶しても背中向けたままの人いるんですけどもって言ったら、あの人実はねって昨日こういうことあったんですよって、別に先生と学生を拒否してるわけじゃないと思いますよっていうようなことでね、自分のその憶測が今度消えるわけですよね。ああよかったと思って、それじゃ あの環境整備、それこそナイチンゲル環境整備したっていう話しましたけども、学生はそのコミュニケーションのきっかけを作るためにこの環境整備をこうするんですよ、私たちバケツ持ってって、でその消灯台をこう吹きながら、あの花瓶に生けてあるお花を話題にしてみたり、天気のことを話題にしてみたりっていう、そういうのをこうやって学生にあのごく普通の身の回りのところからお話持っていきなさいっていうふうにして、私じゃ あのここのところ吹きますねって、はい、よかったらそこも吹かしていただいてっていうような感じで、一緒に環境整備から やるんですよね、そしてその背中向けてた人のところに行って、あの吹いていいですかって、やっぱこれも確認ですよね、いいですかって言うと、あお願いしますって言って OK 出してくれて、でその方ともちょっとこうお話しするようになって、実はその人やっぱ良くない病気で、あの治療が続くので、あの具合悪くなるから当分うちに帰れないよっていうようなことを昨日言われたっていうんですよね、でそれからまた何日か経ってこう行ったら、あのとてもそのうちに一回帰りたいと、40代ね中間ぐらいの男性の方だったんだけども、でも今はちょっとこう風邪ひいたり、あの外のねそういうバイ菌でねまた病気や新しい病気
もらってきちゃう
と困るから、あのダメだけども、そしたらもう帰りたくてしょうないわけ、あのほら受け持ちでもないんだけども、今度あの主治医の先生にね、名護市の誰さんそういうこと言ってるけどもって言ったら、それじゃあ検査結果がここまで上がったら、外泊一回許可しようって許可された人がいたり、だから背中でもお話しするんですよ、それ非言語的コミュニケーションって言うんですけど、
でも先生の今のお話聞いてるとですね、患者さんと先生との間にその伝令役っていうかな、なんかこう伝える役としての看護師さんが介在してるわけですね、
それは私に限らず、看護師という職業はあのやはりお医者さんとこう患者さんの、なんてそのあの橋渡し、患者さんが言いにくいことをあの代弁してお医者さんにこう伝えたり、こうなんて言うんでしょう、入院した経験あります、
はい、
それはドクターがこう医師が回ってくると、どうですかって言って回ってきた時に、あ大丈夫です
大したことありませんみ
たいな、大したことありませんって患者さんって言うんですよね、だけどその後にあの看護師が行くと、いや先生来たけどあそこ痛いっていうのを言うの忘れたから、あの例えば肩痛いから湿布もうちょっと出してほしかったんだけどそれ言えなかったからとかって看護師にはそれ言うんですよ、
足つくと痛い、本当は痛いんだ、
そう痛い、まだ痛い、まだ十分治ってないって、もうちょっとやっぱり湿布貼らないとダメだって、そうすれば先生名護市の誰さんまでやっぱ湿布欲しいそうですよって、あらなんで僕に言ってくれないのかなとかって言って、やっぱり緊張するでしょうねっていうな感じで、こう代弁者みたいな役割もね、
そうですよね、やっぱり先生には言いにくいけども看護師さんにならちょっとこう、泣き言言おうかなっていう患者心理ありますよね、
そういうこと今泣き言っていうことをあのお話しされましたけど、本当に泣き言を言うんですよ、あのお医者さんにはいい顔を見せて、 でその看護師をいじめるのもある意味甘えだったりするんですよ
いじめるね、うん、あ、なんとなく分かるような気がします、
うん、あとこう立てついてみたり、うん、それこそ心にもないことをこう言ってみたり、
うん
うん、それはやっぱりこう何か言いたいっていうサインなんだね、その悪態つくっていうか。
あ、うん、なるほどね、うんうん、
そういうのってよくありますね、
うんうん、看護師さんにならこうあのちょっと 悪口じゃないけども、こう辛口みたいなものを言って、
うん、
でまたあの看護師さんから帰ってくるのを楽しむみたいなのは、
うん、楽しんだり、うん、看護師さんを困らせて、
うん、
発散してるんでしょうかね。
そう発散、結局甘えてる、
うんうん
うんうん、そういう時もある人もいますよね。
ですよね、やっぱり看護師さんに甘えたいっていうのはありますよね、うん、多かれ少なかれね、
うん
うん、そこら辺がやっぱりその看護師さんの得なところといいますか、うん、ドクターとは違う役割ですよね、
うん、まあ見方、今得っておっしゃったけども、うん、見方をすればそんなところでもあるわけですよね。
あ、そうですか
表裏一体っていうか、
うん、でも患者さんにはそれだけ近いってことですよね。
そうですね、うん、本音がこう、うんうん、出てくるっていう意味では近いと思います。やはり、
うん、
最も近いと思います。やっぱり、
う
ん、
やりがいがありますし面白いと思いますね、
うん、醍醐味があると思う。なんかつかかってくる人いると、よし、なんであんなにつかかってくるのかなっていうのは、またやる気が湧いてくるっていうのはね、
うんうん
うん、
ですよね。で実際その看護師さんといえどもですね、家庭人であるわけで、うん、その家庭との両立はなかなか大変だと思うんですよね、うん、例えばあの昔その看護師の父ちゃん、看護婦の父ちゃんですね、
八戸 の、
あ、なんかありましたよね、演劇でね、
はい、
うん、あれで結構その家族の方の協力とかが、あ、大事だったりするわけなんですけど、うん、先生はいかがでした？
もちろんそうです、うん、で結局表の顔とやっぱりこう、うん、本当に腹の立つ患者様もまたいるんですよ。うん、だからもうすごくストレスもたまるし、うん、そうするとやっぱり今度は家族のサポートも必要ですよね、
うん
うん、そうです、サポートなしではとても
いられない、
いられないと思います。病院ではサポートするけど、家庭でお互いやっぱり、
うん、そういう点では家族の協力っていうのは、
うん、
あの非常に大きな看護師さんにとっては戦力になるわけなんですけどね。
そう思います、
うん、どうですか先生、そういうあの今までこの看護師生活、あるいはその大学での教員生活を続ける上で、家族の方にいろいろとこう、あのいろんなこう節目節目で思い出あると思うんですけど、
うん、
そういうの何かございますか？
そうですね、私これほど家族のサポートを受けると思ってなかったんだけども、うん、あのというのは私三男に嫁いだんですよ。
1、2、3、3男、はい、
でも兄弟の6人いるうちの5番目に嫁いだんですよ。
もうほとんど末っ子っていう状態ですね。
そう、うん、だからまさか親は見るとは思ってなかったんですけど、
あの見られたんですか？
結果的に、結果的に長男はあの関東、次男も遠くにっていうので、うん、三男の、私が三男の嫁が見るのっていうのはあのこれ2年ぐらい前に夫に言ったんですよ。
2年前
にそれ言ったんです。とかって言って、三男だから親は見なくてもいいかなって、そこだけは打算があったって私言ったんですよ
結婚するときに、
うん、結婚するときに言わないの。
ああ、
それ2年前に言ったの、
はい、ずっと隠して
そうそうそうそう、隠すわけじゃないけども、うん、
うん、
それでね、まさかそうサポートを受けると思わなかったけど、結局一緒に住むようになった義理の父母のサポートも受けましたね、
うんうん、そうやって家庭生活がいろいろとこう織りなされてきたわけですね、
うん
うん、
だって夜勤終わって、夜勤4日あるんですよ。深夜深夜で中休んで順夜順夜っていうのがあるんですよね、うん、でこの間に2人の患者さん亡くなったことあるの私。そして夜勤終わって家に帰るでしょ。そうすると結局順夜終わって帰って、あの朝起きてきた時にただいまって2階から私降りてきたんですよ、
うん、
そしたら義理の母がただいまってここうちの中だよ、おはようだよってね、
うんうん、
どうしたのとかって言って、あ、間違えましたとかって言ってさあともう一つ面白いのはね、あのうちに帰って電話出た時に自分の勤めてる病棟の番号言って、うん、1病棟4階ですって、うん、そういう風に言ったことあって、その
電話かけてしてびっくりしたでしょうね。
義理の母なんていう人なんだろうっていう顔して私を見てましたよ、
うん
うん、 でもね、うん、疲れてるんだろうなっていうやっぱり眼差しっていうかそういうのに支えられて、
うん
うん、だかなと。
あ、優しい家族です
ね、うん、そうですね、うんうん、それはとても恵まれたと思います、うんうん、
今でもお元気なんですか。
いやいやいや、もうね、私も50代中間ですけれども、うん、30代の後半に、うん、その義理の母が亡くなったんですよ。うん、うんうん、ですね、
うんうん、そう、まあ、そうしますと、三男のお嫁さんである先生が、
うん、
その義理のお母さんを見取られたということなんですね。
まあ、見取られたって家族でみんなでだけどもね、うんうんうん、近くにやっぱり三軒隣にちょうどねよく話の分かる家庭医って言いますかね、そういう
かかりつけのお医者さんがいらっしゃったんですね。
そうそうそう、家族のかかりつけ医みたいな人がいたんですよ、
うん
うん
うん、それはいいですよね、
うんうん、すごくいいですよね、うん、運がいいっていうか、
うんうんうん、というか、まあ、実際最近そのかかりつけ医を持たない家庭が多かったりするので、
うん、
やっぱり かかりつけ医がいるっていうのはすごく大きいと思うんですよね。
そうですね、うん、そのかかりつけ医は代変わってその結局義理の母お世話になったんだけど、その前からやっぱりお世話になってて、うん、回収して病院も新しくなったから、じゃあ一回検査して、
うん、
でって言ったら引っかかったんですよ、その義理の母が、うん、
はい、
でそこの家庭医では検査できないっていうのでちょっと大きな病院に行って検査してきなさいって言ったらがんが見つかって、
うん
うんうん、それで、まあ、今度ね毎年私はやめようと思って毎年
そのお母さんのケアと仕事の方との板挟みという、うん、
板挟みだね、うん、まず初めはね、うん、でこれはやめなきゃいけないな、せっかく自分で看護師なんだから、うん、家族のケアができないで何が看護師だと思ったんですよ私ね、
うん
うんうん、だからやめようって言ったらその義理の母がダメだって、続けなさいって、
その患者さんである義理の母さんがですね、
うんうんうん、やめないで続けた方がいいって、でも結構大変とかってね、
うん
うん、でちょっとこう母屋があって、
うん、
義理の母と父が住んでて、で私たちこう離れに住んでたんですよ、
うん、
で具合悪くなってからだから朝ごはん私作って早く食べ、うん、夫に早く食べさせて出てくでしょ、うん、それをお膳に全部乗せて母屋に運んでくる、
うん、
そうやってね、でも今考えれば何もそんな苦手でなかったね、
うん
うん、
それが生活になっちゃったわけですね。
そうそうそうそう、それがリズムになっちゃって、
うん
うん、で土曜日は息子たちと一緒におトイレ掃除とかね、うん、そういうのを、うん、息子にも手伝わせて、
うんうん
うん
うんうん、
そういうのやったり、うん、
それは何年ぐらい続いたんですか。
ですね、結構続きました。まあ、で、肝臓が悪かったんですけどもね、うん、2、3年かね、
うん
うん、でついに今度腹水溜まるようになって、
うん、
でどうしてもやっぱりその水を抜かなきゃいけないって、お腹膨れたでしょう、その水抜かなきゃいけないっていうのでそのやっぱ家庭に入院した、
うん、
で取ったらとっても楽だって、
うん、
でその義理の母が言うには、うちと病院とで大変だから私を楽させるために入院 したんだね、
うん、
後で考えたら、でまあ水抜いたら楽になって、で2日経ったらまた取ってほしいって言って、そしてるうちにこう意識がこう朦朧としてきたんですよね、うん、そしたらそのお医者さんが、あともう1回抜くと意識なくなるかもよって、でそこで朦朧としておばあちゃんが、こうして朝晩あんた来るんだったら何も入院した自分がね、あなた楽させようと思って入院したのに、何もそれだったら何も入院した意味がないって言って、でどう、うちに帰りたいって言ったら、うちに帰りたいって言ってさ、そしたらそのお医者さんが、今帰らないと多分意識なくなっちゃってうちに帰ったっていう自覚できなくなるよっていうようなことで、でそこのお医者さんの車椅子借りて、
うんうん、
で自宅に連れて帰って、うん、行く途中だね、外に出たら、はーって空気吸って、おいしいって言って自宅に入ってベッドに寝せる、うん、寝せた、その時ぐらいにもこうストンとこう意識が落ちちゃったんだね、うん、でちょうど孫っていうか私の息子たちも小さかったし、あと、うん、 うちの夫にもう一人弟いて6番目、うんうん、その子たちもいてこう走ってる中であーってこうね朦朧と、
うん、家庭に帰ってきたぞというところだった
わけですね、うん、でポーンって意識落ちたのね、うんうん、でちょうどほら姉たちも義理の姉たちも、うん、兄たちもこう代わり代わりで入りして、うん、結局姉が手伝ってくれてねその時もやめるって言ったんだ私
失礼
うんうん、たらお姉さんが手伝いに来てくれた、
うんうんうん、やはり先生先生の看護師としてのその立場と、うん、それからお嫁さんとしての両方の立場ってわけですけどこれはやはり使い分けというかないまぜですか
使い分けっていや私多分嫁っていう感覚がないんだと思う、うん、で突入できた時にその義理の母がああ息子一人増えたみたいだって言った
息子ですか失礼ですね
そう言われてうん、うんうん、そう言われればそう言われても何もおかしくないかもしれないようなちょっとところがあったと思うんですよ、うん、だからそう看護婦と嫁ととか嫁っていう言葉が全然こう合わない多分、
うん、
な何せ6人いる兄弟の5番目に嫁いだわけですから、うん、義理の母とはまるで孫のくらいに年離れてますから、うん、あ子供っていうよりは嫁っていうよりは孫の嫁みたいなうん、くらい年離れてましたから、うんうん、
それでうまくいったという部分もあるわけですね
そうですね、うん、
リンゴ王国工業カレッジこの番組は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域保健学分野の工藤聖子先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています
先生のようなお仕事をされてるとですね患者さんとの付き合いっていうのも結構そのいろんな段階であるいはその年数でのお付き合いがあると思うんですけれども先生そういう患者さんとの付き合いの中で一番その思い出深いといいますか印象に残るものはありますか、
うん、それこそ何十年か前はいろんなその思い出に残るそういう事象といいますかそういうのはたくさんありましたただ今ここでちょっとお話ししたいのは、うん、それこそ17年ぐらい前ですかね学生が卒業論文の資料収集でそのリュウマチ の自分のおばあちゃんがリュウマチを持っているのでそのぜひそのリュウマチの患者さんのことを卒論に書きたいと、うん、というようなことでリュウマチの専門 の、ね、その患者さんの会に関わる機会を得たんですよ、うんうん、それこそ17年ぐらい前でしょうね、
はい、
それでその患者さんからいろんなアンケートを取らせていただいてそしてる時に患者さんの会も立ち上がったんですよ
その最中に
、うん、4月に結局、うん、卒論の資料収集っていうのはその前ですよね、うん、頃は、ね、2月の中旬に提出するんでしたから、
はい、
その前に秋頃からずっとこうデータを収集して、うん、そしてちょうど収集し終わった頃に患者さんの会が立ち上がって、うん、患者さん自ら立ち上げた会のリュウマチの患者さんが、それも女性の方が、うん、それで誰かやっぱりそのサポートする専門家が必要だという
患者さんの会だ
から会だから何かあった時のサポート役、うん、またはその専門的な知識を提供するサポートする方必要だっていうので、うん、医師から何人あと看護職からも何人っていうのでねそれで声かけられたんですよ、はい、それじゃあ学生お世話になったし、うん、じゃあちょっと行ってみようと、うん、そして4月に立ち上がったの7月から参加したんです3ヶ月にいっぺん開かれるんですこの患者さんの会1時から土曜日ね1時から4時まで、
うん、
でこう参加して初め固まってましたね
緊張ですか
なんていうのあれって私の中にちょっと患者さんに対する差別意識があったんだと思う、うん、多分リュウマチの患者さんっていうのはいろんなところが変形するんですよ
自己免疫
ですねそう自己免疫疾患で、はい、それでこう小指がこうグッと曲がったり、うん、膝曲がったり両膝もね、うん、それもねで結局自分はどこも一応外見上は悪くないじゃないですか、うんうん、でそしてこう2年くらいそういう固まった時期あった3ヶ月にいっぺん固まってた
その3ヶ月にいっぺん、うん、通うたんびに固まって座ってたと、
うんうん
はい、
うん、でこう声かけてはくれるんだけど、うん、固まってる自分がいる、うん、これは一体なんだってこういろいろね、うん、あこれは私の中の差別意識だと思ってね、うん、そう思う私こそが患者だと思ったりしてさ、うん、そういうふうにこういろいろ考えてた時期ありました、うん、でもあこうばかりしてられないと思って、うん、それでそのちょうどドクターがあのワインってどういうふうに体にいいんだとか、うん、なんかこう仕入れて記事仕入れて紹介してくれとかってね、うんうん、そうすればワインの中でも赤ワインがいいとか、うん、そういうふうなのをあの記事にして紹介したり、うん、その回もねあののぞみという1枚のこうまずリーフレット1枚のこういうパンフレットまでいかない、うん、そういうのをこう出すわけ
解放みたいな
解放みたいなのその中にそういうのをこう載せたりね、うんうん、でそうしてるうちにあのなんかやっぱりちょっと書いてみようと思って、うん、それでそのコラムみたいのちょっと書いたの
その解放の中に
中に、
はい
うん、それでその先ほどのそのケアケアリングと同じなんだけどもそのケアリングっていうのも奥が非常に深い、うん、そう星の数ほどケアケアリングの意味があるって言ったけども、うん、その平らに言えばなんてことないんですよ例えばその患者さんとの信頼関係作るコミュニケーションするって言っても、はい、やっぱ心を開かないと本当のこう信頼関係ってできないですよね、うん、で窓を開けるとかお互いを認め合うとかっていう、うん、そういうのにこう関係したこう記事をねあの書いて、
はい、
そうだったり今度は温泉がその関節にどのように効用があるのかとかねどこの温泉にはどういうあの座るための椅子あるじゃないですか、はい、あの患者さんたちは低い座るのだと膝悪いから座れないんですよ、うん、そうすれば津軽ではその高いこのぐらいの高さののは例えば相馬もそうだしあとそれからなんとかっていろいろこれ差し障りあるからあれだけども、うん、高いこう座る椅子を置いてるところがあるんですよね、うん、そしてこの一緒に温泉にも行ったの
患者さんと先生と
そうそうそうそう、はい、で血圧計持って具合悪くなれば困るから、
うん、
それでも肩の肩肩肩あの力が抜けた、
うんうんうん、
それで十何年ずっと3ヶ月に1回ぐらい
一緒に行動するっていう中で
中で、で今は温泉に行ってはない初めの頃ね温泉に行ったり 2,3 回行ったね、うん、で私の他にも看護師さん何人かあのいて、うん、で交代で行ったりとかあとカラオケにも行ったりとかねそういうふうなことの中で、うん、だんだん私のこの固まったのが溶けてきたっていう、う
ん、か硬い肩が柔らかくなってきたと、うんはい、
ということはこれやっぱ私その患者さんの会でこう育てられたのかなって、うんうん、
あなるほど
そう思うようになったの、
うんうんうん
うん、だからね、まあ、確かに専門の知識と技術は持ってるだけども、まあ、経験積んでそれにね何かは積み上がっていくけども、うん、やっぱ患者さんと同じ目線でまたこうケアしたりケアリングだから向こうからもまたケアリングされてるわけ、
うんうん、
ケアケアリングこれがもうしょっちゅう往復運動みたいな感じで
作用反作用、
うん、
うん
そうでないかなと思ってね、
うん
うん、今ではもうあの名前で呼んでもらってるの
ああ、
うん、
なるほど
名前名字はやめようとかって言ってあとあの専門職からも離れて、
うん、
人としてお付き合いしようっていうのはこう感じで
誰々ちゃんみたいな状態ですね
そうそうそうそうそう、うんうん、そういうふうな感じで育てられた感じする、う
ん、患者さんに育てられる、
う
ん、
そう
看護師さん、
うん
うん、これはやはりそのなんていうか患者さんと看護師さんの関係を表してるんじゃないですかね、
うん、そうだと思いますね、うん、だから決して看護師は患者の上ではないんだね人としては、
うんうん、
確かに知識と技術はあるけどもやっぱり人としてあのこう関わるときにあの先輩の方もたくさんいらっしゃるわけですからそういった方々からまた何かを私たち看護師はあの受け取ってそれをまた自分の中でこなしてまた次の人に何かをっていう、うん、そういう感じでしょうかねもう17年目ですね あもうこんな時間ですかじゃ あの今日はこの辺で
ありがとうございました
ありがとうございました
さあいかがでしたこの番組は私庄司が毎回弘前大学から 面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域保健学分野の工藤聖子先生を迎えして、看護師って一体どんな仕事をする専門職、自らの体験を通してというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは相馬愛さんでした。お話を聞いてみますと、看護師というお仕事、やはり我々患者の一番近くにいる医療スタッフというような思いが強いですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。